こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
第20回。
20回。
やすすけタイムとは、建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。建築学科のデブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
やとうとう記念すべき第20回を、
20回ですね、
迎えました。
はい。
そしてその記念すべき20回を迎えるにあたってふさわしいトピックを今日はお送りすることができるんじゃなかろうかという趣旨になっております。
はい。
本日のトピック、
はい、
建築結社やすすけメンバー立て続けにコンペ入選。
よかったですね。
よかった。
よかった。
よかったね。
あ、よかったよ。あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、若干気持ち悪いな、これ。
うん。じゃあまあ、具体的にどういうコンペで、どういう案を提案していったかっていうのを、今日はお送りしていきましょう。
はい。
じゃあまず新屋さんの方からお願いいたします。
はい。まあ僕がやったコンペっていうのが愛知建築家、まあ僕がやったコンペっていうのが、
はい、
愛知建築士会主催のなんか赤レンガルネッサンスっていうタイトルだったと思うんですよ。
はい。
まあそのまあ課題内容としては、
はい、
まあ、課題内容っていうのが、うん、まあ言えば、このコンペの対象敷地っていうのが工場跡地なんですね。
うん。
でもその工場っていうのがただの工場じゃなくて、
うん。
妻木頼長っていう、まあ昔の著名な建築家の設計で、
うん。近代建築士の授業でその名前聞いたことある。
ある。
うん。
まあそんぐらい有名な、建築家で、まあ、赤レンガの工場なんですよ。
うん。
で、まあ、現在っていうのがその工場の一部だけが残っていて、で、その工場も含めた、敷地全体の利用化を計画っていうのを考えるっていうのが、まあ、課題内容です。
まあ、ざっくり言うと、その、歴史的建造物が残る、こう、広い土地を使って、
うん、
まあ、何ができるのかっていう、
そう。
課題ですね。
はい、そうです。
はい。で、実際に、新屋さんたちっていうか、
まあ、たちは
どういう提案をしたのか聞かせてください。
はい。で、まあ、僕ら、まあ、たちって今出ましたけど、
うん。
まあ、歴史研の M1、
うん、
まあ、5人でやったんですけど、
うん。
まあ、やっぱり歴史的なことから、まあ、みんな共通点があるわけで、
うん。で、まあ、歴史研やからね。
まあ、歴史研やから。うん、で、まあ、最初はまあ復元しようっていうことになったわけですよ。っていうのは一部だけが残っていて、でその他の建物が取り壊されているわけですよ。
うん、
でまあでもそのままその建物がボンって復元したら、もともとあった現存してない建物と、
うん、
まあただそのまま復元したら、まあもともと残っている建物と、
うん、
まあ現存してない建物の区別がつかなくなるし。
うん、
ちょっとそれはどうかなっていうことで、まあもうなくなった建物っていうのを逆さにしようっていうことになったんですね。
逆さ、うん、
まあ地面に対して逆さです。だから一番屋根の頂点が一番下に来るっていうか、
グランドラインを軸にして、
うん、
こう反転させる。
そう、
うん、
でまあそういう、まあ、逆さにして、でその中身っていうのは何もなくてボイドになっていて、
うん、
まあその敷地をこう眺めた時に、まあ全体を見たらそのボイドの部分の縁だけが見えて、
うん、
あの遺跡のように見えるんですね。
うん、
で、まあ近くから見たらその当時のボリュームっていうのをこう覗き込んだら体感できるみたいな。
うん、
でまあそういうことを軸に含めて、まあ博物館を作ったり、まあいろんなちょっと広場を作ったり、まあ公園なり、いろいろなものを作ったっていう、まあ案です。
なるほど。で、結果の方は？
結果の方はね、まあ、これ、二次審査まであったんですけど、
うん、
あの、残念ながら、佳作。
佳作。
これね、ほんまに悔しいんですけど、
うん、
まあ、一次審査の段階、まあ、一次審査は、建築家だけなんですよ、審査員が。一次審査の審査員は。
うんうん、
その時は、 まあ、1位か2位だろうっていう予測が立ってたらしくて。
お
で、まあ、二次審査、二次審査っていうのが、あの、まあ、いろんな、それに関わってる、この赤レンガクラブみたいな人とか、うん、まあ、一般、市役所の人とか、
専門外の人が。
専門外の人がいっぱいいて、
うんうん、
で、その人から票がもらえなかったと。
ああ。
なんか、審査員の中村博史とか、あそこら辺にはすごい気に入ってもらえて、うん、その建築、若手建築家の人と、その中村博史と若手建築家の人、
うん、
しか、2票しか入らんかったから、最優秀とか優秀賞には持っていけなくて、
うん、
で、それでなんかもう審査員特別賞みたいなのを作ろうみたいな、
うん、
そういう白熱した動きまであって、
うん、
でもまあお金もないし、その、なんていうか、表彰状もないから、
うん、
まあなしになったんですけど、まあ、
別にな、それ表彰状くらい別になくたってな、うん、その名誉だけのもんやねんからな、うん、作ってくれてもいいのにな、
うん、ほんまにそれ、まあまあちょっと悔しい思いしたコンペですね、
うん、なるほど、そうか、だからあれやね、試合に負けて勝負に勝った的なことが言いたいんか、お前は。
なんでそんな怖ってきやねん。いやまあでもまあ。
いやでもまあそういうことやな。でもまあこれは、ずっと付きまとう問題やけど、由々しき問題よな。その建築のプロが持ってる目と、
うん、
一般の人の持つ目がかけ離れすぎてるっていうのは。
うん、まあな。
どっちが悪いとかどっちがいいとかじゃないけど、うん、その、なんていうか、つなぎようのない隔たりというか、そういうのってほんまどうやったら埋まるんかってずっと考えてるけど、
うん、
答えはないよな。
いやでもな、
うん、
まあ俺らが悪かったよ、プレゼンテーションが。
あ、そう
ね。っていうのはだから要するに、そんなに俺の、まあ俺他の人はどう考えてたか分からんけど、
うん、
俺の予測としては審査員とかあそこら辺の建築家の人を抑えれば、
うん、
いけるやろと思ってて、
うん、
だからまあプレゼンテーションの内容もそういう歴史的な話だけに終始して、
うん、
でも結構他の意外人も権力を持っていて、
うん、
もう10日みたいな感じだったから、
うん、
もっと他の人にも分かるようなことも含めてプレゼンテーションするべきやった。そこがじゃあ多分ミスなんやろな。
なるほど、万人に分かるプレゼンテーション
を
心がけないといけないってことやな。
なんか他の人やったら、建築家の人やったら、あうんで分かるところがあるやん、
うん、
だからそういうところは全部省いちゃう。
確かに、建築家が勝手に深読みするっていうパターンもあるしな、うん、なるほど、
うん、
いや、おめでとうございました。
あ、ありがとうございました。じゃあ、森木くんのコンペの話聞かせてもらっていいですか。
はい。
じゃあ、どういうコンペやったんですか。
どういうコンペやったかっていう前に、まず僕は9月の終わりに、
はい、
ものすごい歯が痛みまして、
はいはい、
もう新薬も見たと思うんですけど、ほっぺたが、ほっぺたの下のあたりが温泉まんじゅうぐらい膨らんで、
はいはい、
もう寝れないぐらいの痛みがずっと続いて、
はい、
それで10月から東京の設計事務所にオープンデスクの研修を
はい、
しに行く予定だったんですが、
はい、
それもポシャリ
ポシャりましたね。
もう死にたいとは思わへんかったけど、
うん、
もう自己評価がすごい下がってる時に、その矢先に封書が届きまして、
はい、
コンペ入選しましたというのが届いて、
はい、
あ、まあ、まあ僕人生プラスマイナスゼロ論者なんですけど、
はい、
まあ、あの時のほっぺたが温泉まんじゅうぐらい膨らんでマイナスになった分はちょっと帰ってきたんかなっていう感じですね。はい、
はい、あの時の顔は俺から見ても悲惨な顔してた。
ほんましんどかったもん。あれ
今まで、で結構ベスト3本の指に入るんちゃう、俺見た中で悲惨な顔、
悲惨な俺。付き合い長いけど
結構そうそう、結構声かけて、どう声かけていいか分からん。
あ、辛い日々やったな。で、そんな話はいいんですけど、
はい、
僕が参加したコンペっていうのが第14回 ユニオン造形デザイン賞という、
はいはい、
あのユニオンというドアハンドルの企業の主催するコンペで、これは毎年審査員が一人だけのコンペで、
はい、
で今年は五十嵐太郎さんという建築史家であり建築評論家である、
はい、
東北大の先生の課題で、問われてるテーマ内容が超豪邸というテーマで、
はいはい
はい、でまあ超豪邸とは文字通り豪邸を超えた建築であるっていうところから課題説明文が始まんねんけど、
はいはい、
まあ、ざっくり言うとテレビとかでオタク豪邸拝見みたいな番組あるやんか、
はいはい、
あれってでも建築的に興味が湧く豪邸って少ないやん、
はいはい、
それっていうのはまたこのシャンデリアが何千万で、
はいはい、
この大理石でできたお風呂が何千万かかった、はい、何億かかった、
はいはい、
土地の値段が何億でみたいな、
はい、
そういうあの物とか土地の値段の高さとか、
はい、
そういう記号にばっかり話がいって、
はい、
だからあの僕ら建築側の人間からしたら、
はい、
特に面白いもんではなくって、
はい、
でもそんな豪邸じゃなくって豪邸を超える豪邸っていうのは何ぞやというような課題を突きつけられたコンペでありまして、
はい、
で僕が提案したのは超豪邸でありその超都心居住っていうのを提案しようと思って、
はいはい、
コンセプトが、命の価値は一人当たり1万円っていうコンセプトなんですけど、
はい、
2001年9月1日に新宿歌舞伎町で雑居ビル火災があったんですよ、
はいはいはい、
覚えてる人も多いと思うんですけど、
はいはい、
風俗店とかあの麻雀店が入った新宿歌舞伎町の中にある雑居ビルが火事で、
はい、
逃げ遅れた人が40人以上死んだっていう、
はいはいはい、
すごい痛ましい事故があったんですけど、
はい、
僕そのニュースを見て以来雑居ビルが怖くて怖くて仕方がなくなってしまって、
はいはい、
だよく居酒屋のフランチャイズのチェーン店とか雑居ビルのいわゆるペンシルビルっていう細長い高層ビルがあるじゃないですか、
はいはい、
あそこにあってで、まあ、非常口は指し示してあるねんけど、
はい、
非常口の前にはその荷物が置いてあったりとか、
はい、
鍵がかかってたりとか、
はい、
もう絶対その非常階段は使えない状況にあるじゃないですか、
はいはいはい、
一般的な雑居ビルっていうのは、はい、でその結果が新宿歌舞伎町雑居ビル火災のあの44人の死者なんですよ、
はいはい、
であの火事以来何も変わってないんですね。
確かにね、
雑居ビルは、
はい、
でそのまあお店側からしたらその管理の面から言うとまあそうやって閉じてエレベーターだけにしたら、
はい、
人の出入りも管理しやすいしっていうことなんでしょうけど、その結果がその新宿歌舞伎町で40人以上死んだっていうことなら、うん、それはたかだか一晩数十万の売り上げのために、
はい、
数十人の命が担保されてる、
はいはい、
人質に取られてるってことなんですよ、
はいはい、
で僕はそれをその考えを転倒させるために、
はい、
そういういわゆるペンシルビルのこの経済的で効率的な容積率の使い方っていうものを否定するために、
はい、
徹底的に超非効率的な容積率の使い方っていうのを提案しようと思って、
はいはい、
でもともとその歌舞伎町の雑居ビルのボリュームをそのまま継承する形で、
はい、
それ7層なんですけど、
はい、
床スラブを全部ぶち抜いて、
はい、
その雑居ビル1棟分のボリュームのワンルーム空間、
はい、
ワンルーム住居を提案して、
はいはい、
作品にまとめたわけです、
はいはい、作品見せてもらいましたけど、うん、すっごい細長い空間ですよね、
うん、
ほんまに、なんやろあれ。すごい、まあ、批判するには、すごい、なんていうかな。ね、批判す、まあ、なんていうかな。批判するには、結構な迫力のある空間ですね、うん、あれは。
現代都市に対する批評的な提案をしようと思ったわけですね。
はい、で、まあ、こう入選って言ったわけですけども、
はい。
どんな賞やったんですか？
まあ、残念ながら、佳作という。
ああ。まあでも、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、二人とも佳作っていうことで、まあこれから
もう、まあこれから、これからですよ。
これからがあるってことで、うん、はい。
登っていきましょう、これから。
五十嵐さんに会えるんですか、これは。
うん。来月、11月の下旬に、東京で表彰式があって、その時には、五十嵐さんに多分お会いできるんではなかろうかという。
よかったですね、
うん。
会いたかった人の一人じゃないですか。
そうやね、間近で見たことはないんで、講演会には行ったことあるけど、
はいはい。
それはちょっと嬉しいかなと。で、あれなんですよ。12月の上旬に東京で、
はい。
で、12月の中旬に大阪で今回の入選作品の展示会があって、
はい。
僕の作品もあのユニオンのショールームで展示されるらしいので、
はい、
大阪か東京にお住まいの方はぜひぜひ僕の斬新なプレゼンテーションを見ていただけたらなと思います。
まあね、僕もねこのプレゼンテーション見してもらったんですけど、
うん、
斬新ですね、見たことない。うん、うん、
俺もこう段ボール入れて発送するちょっと前にこれ斬新すぎるなって思いながら、
うん、まあ、建築のプレゼンテーションでは見たことない感じですね。
うん、それ多分あれやねんな、バイトが影響してると思うね。
ああ、なるほど。
僕印刷会社でバイトしとって、で広告屋さんとか看板屋さんの人とも接して、
はい、
でいかに人を引きつける広告看板を作るかっていう、
はいはいはい、
ところでもう1年半以上働いてますから、
はい、
そういうの視覚的にどう訴えるかみたいな勉強がすごいできてて、
はい、
でそれが結実した結果じゃなかろうかなとはちょっと思いますね。でもあれですね、
はい、
こう2人共通する友人にこれを言ったんですよ、
はい、
コンペ入選したっていうこと
を、はいはいはい、
で深夜の方は、
はい、
5人でチームでコンペ出して入選した、
はい、
で俺は一人ぼっちで出して入選したって言って、はい、でなんかぽいねってらしいねって、新谷くんらしいし森幸くんらしいねっていう、
あーなるほど、
多分性格なんやろうねってその人は言っててんけど、
あ
ーいろいろ諸説あるんやけど、
はい、
だから一人じゃ何もできない説とか、
はいはい、
一人でできる説とか、
はい、
友達いない説とか諸説あるけど、はい、まあまあそんなことは関係ないです。
関係ない。
結果を残せばいいんです。
そうです。
エンディング、
エンディング、
いやということでね、
はい、
自慢自慢のこの第20回、
まあ、僕らは楽しいですけど多分聞いてる人はあんま楽しくない、まあ記念すべき20回になったかもしれないですね。
うん、自慢しかしてないもんな。いやそんなことないよ、
多分、
うん、ちゃんと僕ら建築に対して真面目に取り組んだ結果が、
はあ、まあ、
やっと社会と接点を持ち得たという記念すべき報告になったわけですな、
はいはい、
お相手は建築結社安助主催の森幸と
顧問の深夜
でした。さよなら。